川久保秀和です。土日にわたってお送りするポッドキャスト、ウィークエンドレコメンドタイムリッスン、今週の後編、いよいよスタートです。
さて、田所直美と
坪内悟が
MC 当番でお送りしております、今週のウィークエンドレコメンドタイムリッスン。
はい、今日のレポーターはこの方、
コンコン近藤恵理子です。
もうコンちゃんさ、レポートする前に飲みすぎだって。
しょしょ、濡れ衣、
スタジオ入ってくるなり、私秋味の方が好きなんですよね。
濡れ衣、それは秋味が好きなのは大好きです。
大好きです。そこを否定しないね。
毎年ケース買いしてます、
ケース買い
短いんですよ、秋味売ってる期間が。
なるほどね。
もう8月に売り出して、うん、9月の中旬になる頃には全然なくなっちゃうんで。
やだ、もう間もなくじゃないですか。じゃあ終わっちゃう。
去年は、最初に3ケース頼んで、結局すぐ旦那が飲んじゃうので、旦那が飲んじゃうのでもう2ケースくらい追加で頼んで、もうずっと秋味飲んでた。
あ、そう、ちょちょ、飲んで飲んで。
ありがとうございます。
じゃあ冬になっても秋味飲めるぐらい溜まってるんですね。
そう、ほんとね、溜めておきたい。いや、持たないよ、美味しいから。
なくなっちゃう、
なくなっちゃう、
飲んじゃう。
これ花ちゃんの作ってくれたこの
チョコ、甘いのもね、美味しいよ、ね、
そう、美味しいの、
ね、ただの飲み会だよ、ここ。
いやいや、違う、収録ですよ。
収録ですよ。
ちゃんとお仕事してください
ね。カキピー止まらないけど、
ほんで、こんちゃんは今日は、
今日はね、そんなね、ビールの美味しい季節のお祭りをご紹介したいと思います。
ほう、
ビールの祭り、
オクトーバーフェスト。
きた
ね、知ってるでしょ。
飽きたね、飽きたね、
知ってるでしょ。オクトーバーフェストといえばですよ、毎年ドイツのバイエルン州ミュンヘン市で開催されてるビールの祭典なんですけど、これが、結構前から日本でも行われておりまして、今日放送を聞いてくださってる方は9月の13日だと思うんですけども、今9月11日から9月20日まで日比谷でオクトーバーフェスト2015秋やってます。
はい。
まあね、詳しいお話は後でするとして、そもそもオクトーバーフェストっていうのは、1810年に当時の皇太子ルートヴィヒとザクセン公女の結婚式をお祝いするお祭りだったわけなんですよ。そう、ビールヤッホーイじゃなくってね、お祝いだったの。で、今はその世界で一番大きいお祭りって言われるぐらいで、ミュンヘン市内の6つの醸造所が来て、東京ドームの約9倍の会場で、みんなが飲み食いをする。ちなみに昨年2014年は640万人の来場者によっておよそ700万リットルのビールが消費されたんですよ。
すごいね、
もう想像がつかない量ですね。
ね、でその大きい会場の中にはビール以外にもステージで演奏したりとか、ジェットコースターとか移動遊園地が来てたりとか、あとね、昔ながらの荷台にビール樽を積んで馬車とブラスバンドが数キロに及ぶパレードがあったりとかするんですよ。やっぱり死ぬまでに一度は行きたいお祭りなんですけど、1年以上の計画で行かないとドイツ本場ドイツのオクトーバーフェストは行けないって思いました。ホテルも全然取れないし。
そうか、世界各国から集まってくるからね。
世界中から来るから、すごいんだそうです。で、日本では2003年5月に日比谷シティで行われたのが最初なんです。今はこの最初の頃は日比谷シティとか日比谷公園だけだったんですけど、今全国9会場で11回やってるんです。
お台場とかもやってるな。
そう、お台場が一番最初なんです。4月にお台場やって、5月に日比谷公園のスプリング版をやって、私毎年それに行ってるの。もう何年 ?7、8年ぐらい。
それ何、もうオクトーバー関係ないね。
もうドイツのビールのお祭りをオクトーバーフェストって認識してねっていうのが、その日比谷オクトーバーフェストというか、その日本でやってるオクトーバーフェストの主催の方の意味なんだって。これがね、都内だけじゃなくて奈良とか東北とか、あと今年から福岡、舞鶴公園、これはね9月の18日からなので来週からですね、始まったりもするんですよ。で、日比谷とお台場だけは春にやって、最後の秋にも2箇所やって閉めるっていう。で、まだこの収録の段階では出てないんですけど、春の日比谷オクトーバーフェストの時はね、20種類ぐらいビールが飲めるのね。
あ、
20種類じゃ、20店舗来てる。
20店舗来てる。
で、各店舗に3、4種類ぐらい、ドゥンケルとか、 うん、あの黒ビールとか、うんうん、バイゼンとか白いやつとか、はいはい、
全部やっぱりドイツのビール
全部ではない。実はあの富士桜って言って日本ののも来てたりとか、
あら綺麗な名前、
東北酒フェスタって言って日本酒も出してたり、
ほうほうほう、
あと、ワインも出してますし、うんうん、で田所さんみたいにビールが飲めない人にもおすすめなのが、なんといってもね、ノンアルコールのカクテルを出してるお店があったりとか、そして、
そして
ブルストですよ。
お
ー、
何
それは。
ソーセージ、
あ、美味しそう。
ソーセージとね、角煮とかね、もうそういう食べ物もめちゃめちゃ揃ってるんで、ぜひぜひ行ってほしい。
俺もね、去年ちょっと行ったかな。
行ったの？
去年ね、だからその日比谷でしょ、
そうそうそう、
で日比谷公園であるじゃない、うん、で日比谷公園のあの横にさ、日比谷の野外音楽堂があ
るじゃん、うん、あ、あるあるあるある。
ちょうどね、俺がね、それ行った日が、電波組インクの無料リリースイベントだったんだよ。
で、
入るのにすっげえ人並んでて、で、そんで一回なんかその、入る券をもらったら、一回その何、入場までこう、バレてていいですよ。また何時になったら、並び直してくださいね、みたいなのがあったから、その間の30分とかぐらいだけ、すぐ横でやってる、そのオクトーバーフェス行って、
うんうんうん、
あ、でもこれライブ前だから、ちゃんと歌、ちゃんと聞いたして、どうしようってすぐ葛藤してて。
酔っ払っちゃったらとかそういうことですか？
そうそう。だから俺的には一応その全部イベントが終わってから飲みましたけど、
まあ、イベント終わってからでも飲めるんですよ。午後9時半がラストオーダーか。で、平日でも10時までやってるんです。
うん、ね。
そう。
でも日比谷だったら会社帰りの人もさ、寄ってちょっと美味しい、
いっぱいいますね、
ね、イベントに参加できる、いいじゃないですか ね。
何よりも、やっぱ日比谷公園のあの森というか芝と、
はいはい、
綺麗なその森林と、ちょっと目を遠くにやるとオフィス街があって、みたいな中で飲むビールとかね、最高ですよ、本当に。私は毎年友達を集めて、
はいはい、
友達の友達みたいな感じで、うん、大体20人ぐらいで飲みますけど、うん、結局昼の12時からラストオーダーまで飲んでた。
え、9時間半
から
まあでも ね、幸せだから、ぜひぜひ行ってください、
はい、というわけで、こんちゃんでございました。ありがとうございました。目指せオンエアサバイバレッスン。
さて、このコーナーはサバイバリッスン、私たちの事務所のタイムリーオフィスの新人レポーターたちがおすすめを持ってくるコーナーです。
はい、ただしこちらはですね、事前収録のサバイバル方式、つまり録音したはいいものの面白くなければ配信されないということで、過酷なルールになっております。
そして配信登場回数が増えていくと、レギュラーレポーターに昇格できるっていうわけなんですよ。さあ、配信になるのは一体誰なんでしょうか。では早速聞いてみましょう。
はい、サバイバーリッスン、今回の聞き役は花岡恵子です。そして今日来てもらった新人レポーターはこの人です。
はい、ママで管理栄養士の二瓶彩です。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。二瓶さん、二瓶さん、今日は何を持ってきてくださったんですか？
今日はですね、ココナッツオイル。
あの二瓶さんはココナッツオイルどのくらい使ってるんですか？
結構ね、最近です、
うん、
ちょっと前から流行ってたかと思うんですけれども、なんかね、なんとなくどうなのかなと思ってて、でもね、流行りが長いので乗ってみました。
あ、なるほど、どんなもんかと、
はい、
どうでした実際？
意外と私ココナッツの味が好きなので、抵抗なかったんですけど、
はい、
ココナッツの香り苦手だなって人は確かに食べにくいかなとも思いましたね。
あー、なるほどね、
はい、
意外になんていうか、まあ普通の油とはやっぱりね、匂いが違いますもんね、はい、
そうですよね、うん、
でもこういろいろね、栄養価というか、
はい、
あの健康にいいんじゃないかっても言われてますもんね。
そうなんですよ、
うん、ちょっとそこら辺どうなんですか、管理栄養士的には。
ココナッツオイルっていうのは油なんですけど、ちょっとね、普通の油とあの作りが違うので、
はい、
そこがダイエットに効くとか美容にいいっていうように言われてるんですよ、
う
ん、
へえ、どう違うんですか？
大きく言うと、うん、普通の例えば牛肉とか豚肉とかの油は、
はい、
あの長鎖脂肪酸といって、
長鎖、あの
長い鎖、はい、分子がすごくこう細長い、長い鎖でできてるんですよ、それに比べて、うんうん、中鎖脂肪酸っていうんですけど、
はい、
中ぐらいの鎖、
はい、あ、はいはいはい、
ちょっと短いんですね、
あ、長さが、
はい、
なんで細胞っていうのか、なんかそういう分子の、
そうです、そうです、
長さが、
で長鎖脂肪酸と中鎖脂肪酸は全然代謝の経路が違うんですよ、うん、
へー、
長鎖脂肪酸は体中を巡り巡って、うん、で、
はい、
で体の中に余ったものは蓄積するっていう脂肪酸なんですけど、中鎖脂肪酸は、うん、あの 直接肝臓で代謝されてほとんど残らないと言われています。
へえ。
なのでさらに、あの、うん、牛肉とか豚肉の油とかも一緒に代謝してくれるっていう役割があるんですよ。
持ってってくれるんだ。
そうなんですよ、
余分なものを。
そうそう、出しちゃう、
出しちゃう。あ、でも私そのココナッツオイル使い始めて、はい、結構その、はい、便秘が解消されたなみたいな印象は私自身はあったので、そうそうそうそう、ね、もしかしたらそういう効果なのかもしれないですよね。
ありますね、便秘に聞いた方もいらっしゃると思います。
あ、うん、さすがやっぱり説得力が違いますね。
いやいやいや、
二平、はい、さんはどんな風にココナッツオイル使ってますか？はい、
まあ普通にサラダにかけたりとか、うん、あと炒め物とかもするんですけど、一番おすすめは、はい、アイスクリームにかけるのがおすすめです。
アイスクリーム？
はい。
へえ。
ココナッツオイルって、うん、今の時期だとちょっとあの液体なんですけど、
あ、そうそうそうそう、ね、
少し冷たいところとかに行くと、うん、すぐ固まっちゃうんですよ。
そう。
それをアイスにかけると、やっぱり白く固まるんですよ。
ああ、そうですよね。
そう、冷えて
固まっちゃいますよね。
それがパリパリで美味しいんですよ。あ、
なんかチョコレートをまぶすみたいな感覚。
そうなんです。まさに
食感も楽しめるということですか。
はい。
ああ、なるほどね。
1日大さじ2杯って言われてるので、なかなかね、それも取るのが難しい方も、アイスクリームにかければ結構ベロッといけちゃったり、
なんかちっちゃいお子さんとかもね、はい、大丈夫だと思いますよね。それだとね、そうですね、スイーツとして、う
ん、チョコアイスとかもおすすめですよ。
チョコアイス、あ、バニラじゃなくても。
そうそうそう、
やってみよう。ありがとうございます。今日はココナッツオイルを教えていただきました。二瓶あやさんでした。
はい、はい、どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
配信おめでとうございました。イエーイ。さあ、じゃあ曲いきましょうか。あ、ミーニャエンバラでジェイトス。
ジェイトス、ジェイトスミー、イストパレlabirinto do princípio ao fim, jeitos, jeitos me, um labirinto que parece não é tanto assim, vai, e olha-me a mim, sou multidão que quer ouvir, quer ver a lua antes de ir dormir. Senta-te aqui, jeitos, jeitos me. Isto parece um labirinto do princípio ao fim. Jeitos, jeitos me. Um labirinto que parece não é tanto assim, vai. E olha-me a mim.
Weekend.リコメンドタイムリッスン。
さあ、というわけでですね、はい、レポーターが全員出てきましたけども、
そうですね、
実はですね、この放送がだから9月の12、13、はい、12、13に流れてますけども、撮っておりますのは、8月の19日
そうです
の昼間に撮っております。
はい、
はい、そしてですね、実はなんとこの夜にですね、まあね、僕も田所さんもですね、ちょっとスケジュールがあれでですね、どうしても行けないんですけども、すごく気になるイベントをやっておるという ね、情報がございまして。これが、元彼元カノフリーマーケットと。これがですね、別れた元彼元カノからもらったものをですね、フリーマーケットとして売りさばこうというですね。
あいつとの思い出を売りさばこう。
これがね、
思い出もですよ。
そう。これが、8月の19日の夜19時半から、やってるということでね、収録時点ではまだその時間になってないんでですね、どんなことになるかわかんないんですけども、はい、これね、主催してんのが、脱出ゲームとかをやってるスクラップがですね、プロデュースをしておりまして、そんな形でですね、まあ、フリマもこうやってなんかコンセプト一個で相当変わってくるなと。いうね、ワクワクのイベントになってございますけども
、今までのフリマでも多分でこっそり売ってた人はたくさんいると思うんですよね。ただ、これ元彼からもらったものなんですとかいうのは言わずに、うん、 多分売ってたんですよね。
だからあれなんじゃないの、その思い出もプラスしてになるから、うん、物によっては実際の価値よりも高くなる可能性もあるし、ね、あのクソみたいなやつからもらったもんだぜっつって相当安く、うん、もうバンバン売りさばくっていうものもあるのかもしれない、う
ん、で物によっては値段わかんないかもしれないですよね、
うん、あまあね、
ね、
うん、うん、あ出ましたよ、あの小磯から元カップル出会っちゃったらどうすんだろう ね、 ね、そうだよ ね、 ね、他の元カップルだった人がそれぞれ出店のね申請を出してる可能性もあるもんね。
だって場所が渋谷ですから、うん、ブラッと寄ろうと思ったらさ、
いやそうです、
出会う可能性もあるわけで、
あるある、
どうする、自分の元カノが、え俺があげたネックレス売ってるなんてありえますよ、坪さん。
まあね、ちょっとまあショックだけど、でも逆にさ、なんだろう、もう気持ちがない人にいつまでも持たれてんのもちょっと嫌じゃない、なんか、
まあ売りさばいてもらえばね、成仏するってい
うね。そうそうそうそう、それぐらいの方が ね、
そういうことですよね、まあね、思い出が誰かによって幸せになるならいいんではないかと。
そうよ、直美さんとかどうなの、そういうあの元カレからもらったものとかってどうしてるの。
なんか全然家にありますけどね使ってますけどね。
ああそう、
アクセサリー系なんかは自分が気に入ってたりすると、うん、あの物は物ですから。
まあそうだよね、だって向こうがまだあれでしょ、勝手にくれたやつばっかりじゃなくて、うん、一緒に買いに行って、あこれ欲しいみたいな、そういうのもあるでしょ。そしたらそれのは自分の好みで欲しいって言ってるわけだもんね。
だからやっぱり向こうが自分で選んできて、はいはい、プレゼントみたいなものはちょっと処分に困りますから。
まあだからそうね、フリマなんだよね、
本当にいいんですよ。
うわこいつ選んできた服ダサみたいな、あるよね、
ありますね。
あ、なんか売りたいものあるって。
困ってるものがあるんです。
何何何何、
一回結婚してるじゃないですか。
うんうん、
結婚指輪処分に困ってるんです。
そういうのってどう知ってんの。
あまりにも訳ありすぎてね、で見るからに結婚指輪だからさ、ほらちょっとイニシャルとか入っちゃってたりする、まあ、これはフリマでもさすが溶かしてね、作り直すとかね、そういう技術をお持ちの方、
うん、
ぜひ買っていただきたいです。
これほらちゃんとブースの向こうにあるコンちゃんもハナちゃんもちゃんと聞いといた方が参考になるよこれ。うん、
何これからの幸せになろうという人に独身男が何を込めてか言ってますよ高笑いしてますけども ね、 ね、
まあじゃあこれね、この今の段階ではまだね、これ開催前なんであれなんですけど、まあこれが配信する頃には多分ネットのニュースとかにもね、どんな内容だったかっていうのが上がってると思いますんで、
う
ん、
でもこれなんか買う時にちょっとほら、うん、いろいろ思い出話とかさ、
あ、
ダメンズが好きだったのねみたいな感じで盛り上がるのも楽しいかも。
楽しい楽しい、
なんか友達ができたりとかね。
これね、だから今日俺らはちょっと行けないですけど、はい、2回3回とかやってくんないかね。
やってほしい。
だからそしたらそこにだから結婚指輪出せばいいんだよ。
負けありすぎて重い話になりますけど、お付き合いいただけるかしら。
まあいいんじゃないですか、
はい、
はい、あそれからね、さっき、こんちゃんが話してました、日比谷のオクトーバーフェスト2015、これがですね、これはだから今配信の時に絶賛開催中ってことだね。
開催中ですね、
うん、でこれが9月の20日まで、平日は、15時から22時まで、同日祝は11時から、22時までということで、日比谷公園の噴水広場でございます、はい、ちなみにすごい気になってるのはこんちゃんが出したカンペの日比谷の美の字が違うのですごい気になっております。はい、あの何々の日々のね、
そうですね、
日々になってますからね、
比べる
です、比べるですよ、それよく覚えてください。はい、というわけで今日はこの辺で終わりでいいのかな、うん、というわけで、ウィークエンドレコメンドタイムリッスン、今週はこの辺でということで、お相手は
田所直美と
坪井里でございました。また来週、
バイバイ。